はい、皆さん、こんばんは。今日もこうして、近くから、遠くからの方々と共に、この詩編に示された神様の言葉について、その真理の一端を受け取りたいと、そして聖霊をいただいて、より深く私たちのところに留まりますようにと願って、この詩編を共にしたいと願っています。まず最初からこの人の立脚点というものが書いてあります。人は何でもどこかを土台としている、立脚点としているということですね。この一言ですね。主による頼むという人の一言ですね。どんな苦しい時でも、災害やああいう迫害、現代の私たちは、特に日本は、政府に反対のことを言っても、ああいう学術会議のように、安保法制、その他の法案に反対をした人たちは、軒並み、ほんの一人や二人の人が、勝手に削除したと。まあ、何十万という学者、関連した人も、いれば、2000人、会員は200人余りというような、学問の専門家の、ことはほとんどわからない人たち、人、ほんの一人二人の側近中の側近が、特に79歳にもなるような、そういう側近がですね、要は勝手にその、これ不適格だと、のけよと。と、古最初は、のけられたら見てもいない。言ったけど、実はちゃんと報告してやったということも報道されたと。まあ、こういう大きな嘘をですね、師匠たる人が平気で言うと。問い詰められると、その都度新しい訳を考えるというようなことですね。で、今は政治でそういうところですね、日本場合。政府に反対のことを言えるような人は、決して文化勲章などは与えないと。勲章たるものは、まあ、天皇が、まあ、戦前は褒美として与える。という形で、今でも天皇のところに行ってもらうという形になっていますが、それを決めるのは、そういう政府関係の人で、大会社のトップなんかを、なんとか上の勲章をもらおうと、それに関する、まあ、委員まで決めてですね、一心になってより上のランクに上げようと、まあ、そういうふうな驚くべきような、ことがこの世ではなされている。これはみんなですね、本当の立脚点、土台、酒どころも知らないから、よらは退治の影、権力者にすり寄るということですね。そんな状態で、現代の日本では政治、すり寄っていこうとしなければ、高い地位、特に政府が絡む高い地位には、折れないようにされるという程度ですね。私たちも、教員時代は、はっきりと、キムガヨとかですね、天皇の御代は永遠に続くよという歌は、国家としてふさわしくないと。もっと自由と平和と真理というようなことを主題とした歌を歌うように国民も、教育の中で、それは教育すべきだっていうのを一貫して主張したり書いたり、独協職員にそういう印刷物を配布して持ったわけですね。それには相当な根拠を挙げないといけないので、君がえの歴史に関するたくさんの書物、半世紀近くも前ですけれども、可能な限り集めたりしてですね、言語に関してもそうですが、天皇の神格化を固めるために、明治政府が最初に取り組んだことの一つが、元号制度だったんですね。天皇の、送りな、天皇の名前を元にして時間を数えると。 明治何年といえば、明治天皇の支配の何年目ということなんですね。そういう意味を知ったらですね、今も平成っていうのは、死んだら送り名として平成天皇になるわけです。それは個人の名前になりますので、平成何年とか言えば、平成天皇の支配の何年目。今は令和になって、今の天皇死んだら令和天皇と言われる。で、そういうことを反対してもですね、戦前だったら大変なことで即座に逮捕されるなり、不敬罪で刑務所に放り込まれると。今では、政治地位が決して上がらない。だけの、ただそれだけですね。私の場合は、元より地位が一番低くていいということで、あえて、最初は教務課ということで、最初の学校も次の学校もまたということで、次々教務課にしたから、あえてそれをみんな拒んでいったわけです。そこで、生徒とできるだけ一緒におるために放課後も、は一番末端の組織でいいと。そういうことで、せいぜいですね、そのように末端組織に置かれるか、よその学校へ追い出されるかと。その点、長い歴史の中ではそんなところで到底済まなかったわけです。で、そういう非常に命まで奪われるという点から見たら、現代の日本は本当に、その点緩やかですね。次第次第に、政府権力の支配を強めていこうと。いうところははっきり見られるわけですが、香港のように政府批判を言うとか、だったら逮捕されるとかですね、そういう状態ではもう到底全然今のところ日本はないわけです。だから、この一言もですね、非常な困難に置かれた人たちですね、死ぬか生きるかの場合でも死を避けどころとして、そしてその場を、窮地を切り抜けてきた。いよいよ殺されてもなお死を避けどころとして、神様はそういう人たちを復活させて、キリストの栄光の姿と同じようなものとして復活をされたと、復活させたということを私たちは信じることができます。で、まずそう言って、ところが一般の人たち、この詩を作った、ダビデということになっていますが、その近くにおる人たち、友人たちもですね、このように、ここで主に逆らうものと、これは以前から繰り返し言ってますが、悪人、悪しき者のことなんですね。で、この逆らう者というのと、聖書、これをですね、悪しき者というのを主に逆らう者というふうに意訳をしたのが新共同訳だけですね。この言語はもうはっきりと悪人、悪、悪者、ということを意味するので、他のどの訳でもですね、これは英語訳なんでもそうですけれども、だからこの訳者の非常に個人的な意見で、これがこのように死に逆らうものというふうに訳されてしまったわけです。英語訳であれば、だけど、wicked。wicked って言ったら、悪しき者、邪悪なもの、ほとんど wicked です。中国訳では悪人という訳にしてあります。これはもう本当に文字通り、何十通りもある英訳もほとんどみんなウェッキド、統一的ですね。これを死に従うものっていうふうな訳っていうのは全く得意な訳になります。日本語訳もそうです。全部そうです。新海訳も悪者ども。公訳は悪しき者。僕もみんなそうですね。で、こういうふうに聖書の訳っていうのは、訳者の担当者の人が得意な考え方を持っていったら、それがそのまま載ってしまったりする。だから新しい訳が出るときには、これこそは最善の、最高の神学的英知を用いてした、どこの頃言ってもですね。だから今回の新しく出た聖書協会共同訳も当然これまた悪しき者に書いてあるわけですね。この人が個人的な好みというか、そういうことから解釈から、他の何十種類と、日本からアメリカ英語訳からドイツ語フランス語みんなしていることをあえて逆らって、このような訳にまた個人的にしたという。でもそういうことを勝手にされたら困るわけですね、一般の人が。 なぜかというと、逆らうということと、言葉とですね、悪しき悪門っていうのは、相当違うわけですね。悪っていうのはサタンに支配されているという意味合いと非常に強い意味を持ってるんですが、イエス様も、死にいい逆らうものは許される。だけど、聖霊を汚すものは許されない。という強い言葉で言われたわけです。そしてそれは聖霊を汚すとはどういうことがこれに該当するかということは、聖霊を完全に持たれたキリストでないとわからないことです。ですから、でも、誰でもがみんな許されるんだと。信仰なくても許されるんだというようなことは聖書的根拠はない主張ですね。神の愛だから万人が許されるというようなことは少なくとも個人の希望に過ぎない、あるいは特定の解釈、単なる希望を真理かのように聖書のメッセージであるかのいうのは本来聖書に基づいていないということになるわけです。で、例えば親にいい逆らうのことはいくらでもあることですね。学校の教師に逆らう。逆らうっていい逆らうを言うことはいくらでもあることです。政府にいい逆らう。反対する。そういうふうに逆らうということ。イエス様もそう言われたように、死にいい逆らうもの、言葉の上で言うということ。で、滅ぼされたりしないというぐらいのことを言われているんですね。そういった悪しきものっていうのは、これ、サタンにはっきり動かされているというぐらい強い意味で言われているわけですから、意味が相当違ってしまうわけです。で、それは今言ったようにですね、親にいい逆らうということはよく、親が悪かったら余計にそうですよね、こんなんはいけないと。とパチンと、以前だったら、張り飛ばされる。親に反対のこと、親に納得しないとか言った。私も一度、子供の時に、父親からパンと張られたことがあります。私は何でも理屈っぽいから、理屈ばっかり言うとか言ってですね、怒られた、未だに覚えていますが、そういうふうに、でも親や教師に逆らうか、こいつは悪者だ、悪人だなんて言わないわけです。に逆らう方がずっと正しい場合もありますから、こういうふうに逆らうも悪しきもの、サタンに支配されているという、そういうニュアンスというものを、この死に逆らうということにしたら非常に弱くなってしまうんですね。ですからこれは悪しきもの、悪人。そうした悪に支配されているものがですね、だから意図的にまっすぐな人、闇の中から見ようとするんだから、まさにサタンに支配された人になるわけです。だから、この友人が言うにはですね、この人は、神殿で、あるいはよく来てですね、そして祈って礼拝もする人であると。だから、その神殿なんと言ったって何たしもならんと。それは3節。ここで、世の秩序というふうにこの訳ではなされています。秩序っていうの訳語は聖書ではほとんど従来も使われてこなかった言葉ですね、訳語です。このことについてもですね、大多数の英訳はファウンデーション、土台と訳しているわけなんですね。これは代表的な英訳聖書、しばしば出している訳ですね。それらもいずれもですね、ファウンデーションということになっているわけです。ちょっとコメントに入れていますが、 New Living Translation。その、もう一つ、ちょっと出てないですけれども、これも、The Foundation という訳になってますね。次のも、The Foundation of Law どこと。次に NRS も、The Foundation Destroyed と。土台が破壊されている。ニューインターナショナルバージョン。これ代表的なものもみんなそうです。これ、The Foundations are being destroyed と。非常に強い言葉で訳してありますね。カトリックの代表的な聖書もそうです。If the foundations fall to ruin と。いずれも非常に強い言葉ですね。この世の土台が破壊されていると。ですね。destroy というのは相当強い言葉ですね。覆っているというのもずっと強い言葉です。最後のもそうですね。foundation はですね、fall to ruin。と滅んでしまったと。滅び果てたという感じですね。ですから、この秩序が覆っていると。まあ、これもですね、まあ、親子の秩序が、覆っている。家庭の秩序が覆っている。部下がですね、何でも、お気に入りのものがですね、何でもかんでもやっていると。今回の学術会議の問題ですね。そういう首相、補佐官のようなものがですね、まあ、新聞でも言った杉田和弘という、そうしたただ、本当、この一人がどうもですね、決定的に変えた、そうした上で持っていったと、首相に。で、ほとんどの人は検討もしないのに、後から理由をつけて、総合的、俯瞰的に全体的に見ていた、何も見てないの、こんなこと、またまた嘘を重ねると。まあ、とにかく今回の学術会議のことはですね、学問の重要性ということを本当に骨抜きにしようというふうなところが見えているわけですね。で、世の中を悪くするのもほんの一人二人の人がですね、強硬にそういうことをやるとそういうことが起こっていくんですね、戦争なんかでも。で、世の中の正しい秩序を覆えるというか、土台をひっくり返そうと。自分たちの権力に都合ないものをやろうと。こういう考え方を権力者が土台としようとする。自分やの利益ですね。そういうことで。そしたら、この主に従う人って、もうこれまた言ってるように、正しき人。当然これは、この場合は主に従うという、あるいは神を信じる人ということですが、正しきっていうのは。まあ、この場合は、それほど大きな違いはなくなって、意味からするとないんですけども、ここはっきりですね、やはり、悪しき、サタンに支配されている人とですね、主の恵みのうちに歩く人と、それはっきり分けているわけです。で、それがこの、主に逆らう者と主に従うというと、曖昧になっていくということですね。逆らう、従うっていろんなことに使うからです。土台が狂っている。破壊されているのに、何ができるのか。これを友人たちが言うんですね。だからもう、鳥のように翼がないけど、遠く行くしかないんだと。この世から離れて行くしかない。という感じですね。で、まさにこういうことで、様々な人たちが土台を持たない場合には、もうこんなに悪いことが起こったり、自分も差別されされたり、苦しい、生きていけない。自分ような弱いものをみんな見捨てると。もうみんなひっくり返っているということから、もう山、どころか、この世から逃げていくということで、自ら命を絶つという人も起こるわけです。闇の中から、まっすぐな人を言おうとしている。こういうサタンっていうのは、一言でなくって、私たちもまた、 そういう政治や社会や、あるいは家庭の中にあっても闇の勢力が入り込んできて、私たちの魂を、そういう、火の矢のようなもので言おうとすると。そういう、この矢に例えて言われると、その鋭さをですね、よく認識してたということが感じられるわけです。で、こういう一つ一つの象徴的な言葉も、今から3000年ほど前の人が、どういう感覚で、こういった世の中の正義と悪という問題を感じていたか。ね。これは、エフェソの信徒の、6-16にもありますね。霊的な戦いだと、クリスト者は。目に見える血肉。人間や特定の人間の集まりや集団や人間の権力ではないと。それらを背後で動かしている悪の霊との戦いだと言って、だからそのためには私たちも霊の武器だと。繰り返し今までにも挙げたところですが、そこのところの一つにですね、信仰を盾として取れと。盾。それは、悪しきものですね。これ悪いものと。悪しき者の放つ火の矢をことごとく消すことができるんだと。ここでも悪しき者は火の矢を信仰の信じて歩もうとする人に目がけて打ち込もうとすると。そういう非常に鋭い見方をしていたわけです。私たちはこの世の中の悪の力にそういう非常にですね、鋭い眼差し、鋭い感覚で受け止めているだろうかと。絶えず周囲の者はですね、神様に信じて生きようとする者の言えば、霊的心臓に目がけてですね、矢を放とうとしていると。闇の中から、どこから来るかわからない。そして、その、いられた矢、信仰の盾がなかったら、命中させられて、信仰から脱落していく。そして、信じるという、あるいは信仰希望、愛という、出発点の信仰を、いわば、そのやはり命中させられて砕かれてしまうと。希望もなくなり、神様の愛もわからなくなるということです。で、世の、さっき言ったファウンデーション、土台ですね、が滅ぼされている。ディストロイド。本当にこの、いろんなことをですね、人間の歴史を見たら、何千万、五千万、六千万、七千万、膨大な人が殺された、第一次世界大戦や第二次世界大戦、たら、本当に真理、真実とかいう、愛とかいう、人の命を大事にしようとかいうの土台が根本から破壊されたということの表れだと思うんですね。で、原子力発電を今のない政府は、なおもですね、あれだけひどい事態が起こっているのに、まだこれを新設、新しくするなんていうことを選択肢の一つとして、という地政方針で演じても、そんなことを未だに言っているわけです。本当に人間のこの幸い福祉を考えたら、それを土台したら、到底その廃棄物、国庫と廃棄物を、がですね、できて、10万年管理しないといけないと。日本にはそんなことありえない。科学的にはっきり言われているところですね。フィンランドのようなところは、6億年でもですね、ほとんど動いたことがない。日本の間では、1000万年、あるいは2000万年で、もう、ものすごくたくさん地殻変動もあって、到底比較にならないわけです。アメリカも砂漠のど真ん中のようなところに廃棄物処理場を作ろうと思ったら、周辺の人たちは猛反対して、もう決まってたのにそれも撤回するじゃなかったぐらいですね。そういうような危険な原子力発電というものをまだまだ作ろうとしていると。北海道の寿都町っていうのは私は 瀬田の行くとに小樽がいつも通ってるからよく知ってるんですけども、ああいうところの人ですね、その20億円、文献調査だけで、そんだけ莫大な金もらえると。みんなそんなふうにですね、金で釣ろうと、金が土台、金があれば権力もできる、権力も土台。そんなふうに、この世はなっておるということは、いろんな世の中の現象を見たら、もう今に始まったことね、昔からそうだったわけです。だから神を信じたって何ができるのかと。これまさにこの表現は、昔から人に信仰を持とう、神様は真実があるとか愛があるなんていう、何を言ってるんだと。でもどこにあるのかと。という意見がそのまま現れているわけですね。ですからこういうことは3000年も前からはっきりとこのように示されていたわけです。そのただ中からですね、神様からの聖霊、啓示が与えられた場合には、4節以降のように全く違った方向になると。主こそは絶えず聖なる身、天におられると。霊的世界の中に御座が置かれているんだ。そこにおられるんだと。そうして、その愛と真実、そして正義に満ちた眼差しは、人の子は全ての人を見て、まぶたが人の子を調べるってありますが、まぶたが調べたり、まぶた、これは蓋、目、待っての目の当たりにするとかいう、待って目のことなんですね。だから、目の蓋という意味なわけです、そのまま。だから、その、目を蓋をするゴミが入らないように、それはまぶただから、まぶたが人の子を調べたりするはずはないんですけど、これは他にも聖書でこのまぶたがどうこうっていうのが出てくるんです。これはいわゆる聖書の平行法を同じ言葉を持って同じ意味を表すという。同じ言葉を使うのは冗長になるんですね。緩んでしまう。特にシーデオで、よく似た言葉を使って同じことを立体的に強調して表そうとするわけです。ですから、ここのところもですね、本来は目ということなんですね。目は人の子を見渡す。その目は人の子を調べると。と同じことを言ってる。要するに強調してるわけです。神様の御目というのは絶えずですね、人間全体を絶えず見ておるんだと。そして、誰が本当に従っているのか、悪意を持ってサタンに動されているのかを全部知っておられるんだと。だからこそ、主に従う人と悪しき者とはっきり調べて、悪しき者たちを憎むってありますけれども、裁きを与えると。この火を降らせ熱暴こと、まあ、こんなことで随分神様は残酷なことをするんだなと。これも詩的な表現なんですよね。それをですね、現実に燃えるよ、ばーっと。そうそうなんて、神様はすごい残酷なことをするなんて大きな読み方の間違いなんですけども、何も説明なかった。現代の表現のまま、そのまま受け取ったら、全く違うことを受け取ってしまうわけです。熱風、火よ。これは必ずやですね、断固として、その意図的に悪をなす者には裁きを与え、苦しみを与えて、そこから大地帰らせようとするということなんですね。本当に悪しき、徹底的に悪しきものをする者はですね、そういうひどい苦しみを与えないと立ち返れない。そのひどい苦しみの時に、サタンが何を助けてくれるかと。ますます苦しみをひどくさせる。で、その、非常に追い詰められた時に神様は、ちょうど世もそうだったですね。もう散々苦しんで神様がおらない。無心だったらよかったと。そのような時に、突然パッと神様がインスピレーションを与えたわけですね。そして自分にしまっている悪の力、病に書いた悪の力、 背後で動かしているサタン、力も必ず滅びる時があるんだと。その悪の力が滅ぶという確信がこのような表現をとっていると。これはもう一貫していることですね、聖書で。悪は滅びないんであればですね、要するに正義が負けると。正しいことが、真実が結構滅びるということになる。どちらが勝利するかということです。どっちも勝利しないこと、相手ないわけです。神様は真実と正義の神、全能の神だから。だから、表面上はいくらでも政治を見ても、アメリカの選挙を見ても、嘘でも何でも平気で言うと。ひどい前のクリントンの、女性の大統領夫人だった人が立候補した時にも、実質の票はクリントンさんの多かった。ロシアの方にですね、援助をしてもらったり、そういう形で、かろうじてトランプが、あとの様子を裏切ってですね、大統領になった。そんなふうに、現実を見たら、どこに神様の正義があるのかと。至るところでそんなことはある。だけど、その悪は最終的には必ず滅ぼされるんだという。それはもう、信仰、神様も、ロール、十字架で、なんで一人のイエスという人間が死んで、万人の罪がずっと全世界の誰にでも、ただ信じるだけ許せないのか。どこの証拠のも目に見えるはずがないんですね。信じたら、一層はっきり分かるように神様が啓示を与えてくださると。こういう神が必ず勝利するっていうことも、神の全能を信じて、真実を信じて、愛を信じれば、おのずから、当然そういうことになるわけです。で、最後にも、ですね。神様はそういう意味で正義の神だと。で、このナレス、恵みの技、これは正義という言葉なんですね。これも以前から繰り返しているときですけども、この心境で、だからこのように恵みの技っていうふうに訳してしまったから、一貫してですね、主に従う人も正義、正しい人、この恵み技も正義、正義と正しいということで一貫して書かれてあるのに、その一貫性が分からなくなってしまうんですね、残念なく。ですから、そういうふうに、同じ言葉が使われていて、書いた人は、この同じこと、正義、正しいということを強調しているのに、それが、ぼやけてしまうという点がありますね。このナレシスのように、訳しますと。ずっと以前、何十年、50年、60年前であると、聖書の訳に文句をつけたり、何十五万なのか、からなんてですね、専門の学者は寄ってたかってしてるのに、とかいうふうに一般的には思われたようですが、今日ではある程度ギリシャ語、ヘブライ語を学んでですね、そして世界の何十、五十、六十、七十とかある様々な翻訳を直ちに参照できる状況にあっては、誰その訳が一番だか言ってもですね、そのたくさんの中の一つに過ぎないわけですね。それぞれの膨大なエネルギーと費用も時間とかけて、それぞれの訳を作っているわけです。そういうことからですね、当然、今言ったように、得意な訳ということはすぐに浮かび上がってくるわけですね。ですから、そういう意味で、外国語を何のために、中学校、あるいは高等学校、大学に行った方々は、大学の教育課程でも、8年も学んできたのか、それは外国のそうした文献なり話なりを直接的に受け取るため、やったわけですね。だから今日では金儲けのためには絶対に言うんだと。おしゃべり、たわいもないおしゃべりと。そういうふうに本当のですね、イギリス人、とかですね、ドイツ人とかフランス人とかイタリア人とか、その本来の思っている心にひらめいた、そのニュアンスを受け取るという。これは例えば毎日でも、日本語がわからなかったら英訳したんではまるっきりですね、まとえない受け止め方になるのは明らかなわけですね。英語に訳したら訳する意味の人は大きく違ってくるわけですから。 して、まあ、本当にそうなのかと。役を、まあ、だから必ず、いくつも出して、代表的な役だけ出しておるわけですが、実際に余裕がある方は、こうしたコンピューターのソフト、あるいは製氷役を何通りか購入されて、代表的なものを比較をされると。特に支援においてはですね、一語一句は重要なことです。ということですね。で、この点では新海役、主は正しく正義を愛されると。この恵みのあなたっていうのは、正義という言葉なんですね。私は正しく言いました。言いましたよ、言葉なんで。単に、何やなら、サティーク、ヤフェ、サティーク、メリクセデク、正義のというところに出てくるあのサティークですね。キって何となれば、キ、サティーク、ヤフェ、何となれば、正義である、ヤフェは、という単純な表現なわけです。そして、サッティークの名詞形、サッティークは形容詞ですね、正しいという。その名詞形は、セダーカー、正義です。アヘーブ、アハブは愛するですね。セダーカーを愛すると。またこの正義なんですね、ここで言ってる。死は正義であり、正義の技を愛される。だからこそ悪は必ず滅びる。悪を滅ぼして悪人を正しい気状態に返そうとされるわけですよね。悪の、それははっきりも悪の霊を追い出して、聖なる霊をそこに注い込もうとされると。で、ここで心のまっすぐな、ヤシャールという言葉ですけれども、まっすぐな人に向けてくださる。向けてくださる。今回はそうなっていますが、これは、原文では、この、まっすぐな人は神を見るという表現なんですね。これも、まあ、英語訳ではそういうふうにされております。原文がそうだから当然そうですね。ちょっと上げてみます。まっすぐ。この場合は NRS はアップライトですね。で、アップライト。shall behold his face. The upright, まっすぐな人は shall behold は、この本来の使い方の shall ですね。真実なものは必然的にそうなるということです。behold the face of God. 神様の顔を behold はじっと見る。hold は掴むということで、掴むという感じをするほどじっと見る。The upright shall behold the face of God. 神の御顔を見るということなんですね。だから、この訳はですね、そういう語順からしたらちょっと逆になってるんですね。ここにも訳者がちょっと、訳者の好みのように変えておるわけです。これも、まあ、全ての訳は当然原文に従って、訳しておるわけですね。で、オネストに訳した、まあ、真実な。オネスト will ever see, 常に see his face. ということですね。The honest. 真実な人は、The honest will ever see his face. ずっと彼の顔を見つめ続けるだろう。見つめ続けることになるというわけです。まっすぐな人は神を見る。これは、イエス様の言葉につながるわけです。心の清い人は、ああ、幸い、彼は神を見る。See his face. 神様の御顔を見る。神を見るということは、神様の御顔に全てが現れている。神様を見る。神様は真実、愛、正義、永遠。そうしたものを見るということです。霊的に見る。神を見るといったらなんかぼーっと幽霊っていうか霊的にぼーっと現れて見ると。そういうことで本来なくて、神の本性ですね。それを霊的に実感、体得する、見れると。神様は本当にご支配なさっていることをはっきり霊的に監督すると。これは神を見る。神の力を見ると。支配を見る。という、まあそういうことになります。そういうことで、この場合ですね。二つの土台といったのは、当然もう一つの土台が聖書でははっきり書かれているからです。でこのもう一つの土台は、よく知られている箇所を挙げておきます。エペソ書2章の20節。エペソ書2章の20節ですね。今コメント欄に書きましたが、あなた方は人たちや預言者たちという土台の上に建てられたものだって、そのさらの完全な土台こそはキリストイエスご自身だと。罪の頭石、それが本当の土台だと。で、その土台から聖霊を与えられ、注がれ、神のことを与えられて、その人たちがそういう二次的な土台になったと。ということで、元はキリストご自身が本当の土台なんだと。ついに、この世界というものは、権力、あるいは金、それが別の方向へ、安全保障というようになると、武力、一つと密接に結びついたもの、そうしたものが土台となる。家書いたらまた経済力。軍事力、経済力。経済ってこと、要するにお金中心ということで、莫大な金をですね、ああいうことをずっとですね、莫大な金を配布し続けたらどうなるか、お金持ちも人も一律もみんなもらえると。それはそこまで、の時までは自分へ、まあ、生きていられない。特に、国会議員も退職してるからっていうような感じで、あれだけ財政状態を良くしなければいけない、莫大な借金、国債をですね、日本を背負っていると言いながら、湯水のように今も政府の機嫌取り、国民のそういうことの機嫌取りもあってですね、しております。みんなこれも一種のお金が土台ということですね。こういう世の中全体の風潮に異なって、あくまで、本当の土台は、そういった目に見えるものでは全くなくて、キリストなんだと。そしてまたキリストが与える神の言葉なんだと。そのことを今日の私たちも絶えず心に留めておきたい。そのように導かれたいと。そしてそのことを本当に実感する人たちが増やされるようにと願っています。はい、以上です。